武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。まずコンサートのお知らせがあります。来る4月6日水曜日、東京有楽町にあります東京国際フォーラムで海援隊南こうせつさだまさしグレープ青春コンサートが開催されます。チケットは税込み9800円です。詳しくは文化放送のホームページをご覧ください。
まあ、とにかく張り切ってやりますんでね、ぜひご来場心よりお待ちしております。さあ行きましょうね。三枚おろしのネタさばきであります。心はどこに、これやってみようかと思いまして手にした本が、心は内臓である、顕見和夫さん講談社選書メチエ。これをこうめくるうちに、人間の内側には狂気が宿ってるんだと、それはそういうものが取り付いてくるわけでも何でもなく、臓器と臓器の間に狂気があるんだと、身の内の狂気、これを三枚に下ろしてみようかなと思ったわけであります。
はい、
狂気というのは内臓に宿っているとすればということで、この顕見さんの見解なんでありますが、それゆえに空腹、お腹が空くということは狂気から冷める一つのこう、あの、なんて言いますか、引き金になりうると。このね、あのお腹がぐーっとなるっていうのは、やっぱり人間がリアリズム、ちゃんと世界を正しく捉えるため の手段であると、生き物としてのね、
はい、
これはやっぱすごいなんか納得できましたね。著者は言います。悪意、敵意、殺意、凶暴、そういう心理、他者を傷つけずに置くかというのは、それは情動として私たちの内側、内臓の中に住んでるんだ、我々は狂気と一緒に生きてるんだっていう、でこの狂気に礼儀を与えて表現する、これが人格なんだっていう。
礼儀を与えて表現する、
狂気に礼儀を、例えば日本の格闘技、
はい、
相撲であれ、そのいわゆる合気道とか、それから柔道とか、お互いに傷つけ合うということを前提にして最初に一礼する、
はい、
ここに礼儀がある。
礼儀ですね、はい、
それで止めが入ってあんたの勝ちとなったら負けた側も頭を下げる、
うん、
この礼儀を狂気に教えるというのが武道なんですよ。
はい、
でなぜそうするのか、狂気にちゃんと礼儀作法を教えて表現できること、これが人格の成長であると。人間の社会っていうのは、私とあなた、今かなさんと私2人の間には何て言うんだっけ、
アクリル板ですね、
アクリル板だ、はい、これがあります。敷居ですよね、これね、
はい、
日本語で言うとね、
ははは
ええ、日本建築ってあのバリアフリーとは言い難くて、
うんうん、
ちゃんと敷居があるもんね、
うんうん、
で日本人の動きは敷居を前にしてどうする、
え、前にして、
うん、
またぐとかじゃなくて、
うん、かなが敷居があるんで、
はい、
襖を開ける前に
一礼するとか、
うん、膝をついて足を止めるよね、
はい、
うん、襖がなくても開きっぱなしでも敷居をまたぐときに敷居の前で一回足を止めるという、
はい、
つまり他者との境界線に対して足を止める、
ほ
う、うん、それが日本的な動き方なんですけども、
はい、
この足を止めるということが一種礼儀なんだ。
そうか、あれは境界線なのか。
そうなんです。
他者との。
そうなんです。だからその精神的な意味で敷居と言ってるんですけども、うん、そこを平気で飛び越えるようになると自己中心的な動きになりすぎるという。精神の意味合いですよ、
はい、
建物のバリアフリーは大いに結構、しかし精神の敷居を前にして一旦足を止める、それが心に礼儀作法を教えることなんだっていう、
はい、
で平気で敷居をまたげるようになることは、それはナルシストなんだっていう、自分が一番点点点という人たちで、
はい、
こういう人たちは他者を攻撃する、
うん、
これがナチズムである。あいつがいるから国がうまくできないという言い方ですな。
はい、
で他者を殺すことによって自分を愛するという、うん、狂気というものは悪意や敵意や殺意というものにいとも簡単に変化してしまう。ナルシストという病ではなかろうか、
はい、
こう深いと思
います
。でうまくいかないことは他人のせいにしてしまうという。だけどその考え方じゃ世間がうまく回らなくなってくんだよな。だから今歌作ってるんだけどよ。
だけどよって言われても
、はい、そういう歌なんだよ、
はあ、
うん、ダメージの歌って言ってな、
はあ、
イメージの歌のちょっと替え歌みたいな
やつ、はい、ああ
その中で我ながら教えられる、
うんうん、はい、
階段は危ないと選んで歩くバリアフリーでなぜかこけるっていう何言ってるかよく分かんないけど、
わかります。
なんかさ、
何にもないとこでつまずく、ね、
そうなのよ、
ことがね、
そうなのよ、つまり何かある時の作法みたいなものを忘れちゃうと何にもないところで蹴っ転ぶんだよな、うん、だったら階段の方が安全だったっていうのはあるんだよな、
はい、
なんかそういう回だと思ってください。皆さんすいません、はい、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
今週は顕微和夫さん、心は内臓である、これをまな板の上に置いて三枚にさばいております。講談社選書メッチエでありますね、心はどこにというタイトルをつけましたが、人間の心、これを医学的に解剖していく、ふ分けしていくと、実は狂気としか呼びようがないもの、他者に対する敵意とか攻撃とか、そういうものは内臓の中にある、
はい、
で、それをいかにコントロールするか、それが人間の成熟ということではないのかという、それが顕微さんでありますね、ええ、だから人間は腹黒いんだとかそんなんじゃなくて、それとどう付き合って、うまく付き合って、うまく操っていくのが人間ではないのかとおっしゃっておられます、
はい、
で、この私がこの本を取り上げたのは、やっぱり狂気による犯罪としか言いようのないものが最近やたら世間に増えております。ショックだったのは2021年のことでありますが、大阪ビル放火犯谷本という容疑者、結局自らも死んでしまいましたけども、この人が25人もの人を巻き添えにして、自殺のために他者を巻き添えにするとか、で、そういう事件よくよく考えてみますと、何ヶ月か前に京王線の中でも、うん、火つけちゃったとかいう、
はい、
それから京都のアニメ会社のもう悲惨な事件なんかも、あれも大変な人数ですよね、うん、巻き込まれた方お気の毒で、というのを考えておりましたら、何を思ったか、東大の前で何の関係もない受験生を、これから受験生になる、まあ、少年が傷つけたとか、旗から見ますと狂気としか思えない。でもこの顕微先生のおっしゃり方は、狂気はあなたの中にもありますよっていう、あなたが生きていくっていう中に狂気というものは宿ってるんです。それをどう抑え込むか、制していくか、それが生きる子じゃないですかっておっしゃる、この著者が書いてらっしゃるんですが、医者として、この方は精神科医なんでありますけども、狂気というものと対面するとき、やっぱ書いてらっしゃいますね、密室で対応すべきではない、
うん、
1対1でそのいわゆる狂気をが抑え込めない人と相対してはいけない、
はい、
集団で会うべきだ、
はい、
この先生、この顕微先生が繰り返しおっしゃってるのは、内なる、我が肉の内側にある内なる得体の知れないもの、そういうものにも表現をする機会を与えるべきだっていう。
ほう、閉じ込めておいちゃいけないっていう
ことですね。そう、うん、ガス爆発じゃないけどドカーンと来る可能性があるんで、ガス抜きという言葉はあんまりいい意味では使えないけども、処理方法としてコントロールするんだっていう、
はい、
で、その内なる得体の知れないもの、狂気と呼びましょう、それの正体を解き明かそうとするのは無理、なぜならば それはもうレントゲンで撮っても解剖しても見えるもんではないからでありますね。凶器は私たちの内臓のように身の内にある。胃や腸や肺は食い物を溶かし吸収等々の役割がある。その役割があるんで私たちは生きているんだが、胃や腸や肺にすれば私たちを生きているために彼らは生きているんじゃないんだって、うん、彼らが生きることによって私たちは生きているわけで、彼ら胃や腸や肺には私の自覚はないはずだ、
はい、
なるほどね。狂気もまた同じで、あの内臓のどっかにいる狂気というやつは尋ねても何も答えない、うん、狂気というものには客観、そういうものを通して理解することは不可能なのだっていう、はい、ケンミ先生がこの5本の中、心は内臓であるの中で、狂気というものを理解することがいかに難しいかをアフォーダンス理論で説明なさってる。
あれ
聞いたことあるだろ、アフォーダンス理論って。
いや、だって哲也さんが、
私たちって状況によって考え方とか行動が変わるんだよね、
うん、
アフォーダンス理論はそのことを言ってるだろ。我々は猿であった。で、環境からアフォード、手助けを受けて、二足で歩くことを覚えた、
うん。
二足で歩くつもりなんか最初なかった、
うん。
例えば、カナさん、私たちは歩きますね。
はい、
歩くときも、寒い朝で氷が張ってる朝は、歩き方が変わるよね。
うん、
それはなんで変えたかっていうと、道が凍っている可能性があるからで、
はい、
私たちの歩き方は歩き方に理想があるんじゃなくて、状況に応じて歩き方が変わるのよね、
はい、
それと同じことが精神の中にあるっていう、
はい、
この考え方面白いと思わない、
うん、
つまり私たちはその状況の中で自分を決定している。自分を決定していて感じているんじゃない。感じていて自分を決定してるんだ。
はい。結構複雑になってきましたね。
でもね、
はい、
世界はやっぱり一つのキーワードだけでは解けない。話がちょっとややこしくなったかもしれませんが、お付き合いのほどよろしくお願いします。この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。鉄矢さんのコンサート近づいてきました。
はい、
来る4月6日水曜日ですね。東京有楽町にあります東京国際フォーラムで、海援隊、南こうせつ、さだまさし、グレープ、青春コンサートが開催されます。チケット税込み9800円ということで、詳しくは文化放送のホームページをご覧ください。
いささか多幸ございますが、値段の分必ず張り切ってやらせていただきますので、ご容赦のほどご来場お待ちしております。さあ行きましょう。ケンミカズオさん、心は内臓である。ダーウィンから入りましょう。
はい。
ダーウィンが約50年間研究し続けた進化論のほかに、その研究の中にミミズの観察、
はい、
このミミズというのは土中、土の中の微生物を食べます。それゆえに土丸ごと食っちゃう、
うん、
排泄して土を出していく、これで土ができるんでありますけども、
はい、
あのミミズが食った土というのは野菜や植物が成長するためにとても大事な栄養素をいっぱい持っておりまして、今皆さん方が何気なく見ておられる田んぼや畑、その土というのはミミズが一回食った土です。
あ、そうなんだ。
はい。ミミズというのは土を作る能力にあふれてるんだ。でも土を作ろうと思ってミミズは土を食ってるんじゃないんですね。
あ、はい、
微生物を食いたくて、
はい、
これと全く同じことを考えてください。このミミズこそ人間の内側にある一種の狂気であります。これが命を前進させるんであります、
うん、
アフォーダンスとは前進させる能力ということなんでありますね。狂気というのは、その異常なことなんじゃないかとかっておっしゃいますけども、例えばですね、人影だけでは男女を見分けるのが難しい、
うん、
かなさんどうする？男女を見分けるためには、
ま、声を聞くか。
いや、見分けるんだから。
見分けるのか、
うんうん、
どうしよう。
一番手っ取り早いのは男女シルエットしかわからないとしたら、うん、わずかに動いてもらうこと、
はあ、
違いますよね。
うん、
さあその次に 棒がある、はい、その棒が重いか軽いか、これを見分けるためにはかなさんどうする？
持っちゃいけないんですよね。
持っていいです。
持っていいんですか、うんうんうん、じゃあ持ったらもう、
まあ、まず持つことね。
持って重いと感じたら重い、
うん、今手が動いてるけど上下してますね、
はい、
軽く上下させると重い軽いはジャッジできる、
はい、
つまり、うん、物事を判断するときに動かしてるんです。
あ、確かに。
その感覚によってこれは重い、あれは男だ、こういうふうに判断する、
はい、
つまりこの前進させるものっていうのは動かしてみるっていうことなんですよ。
うーん、
人間があることを判断するためには動作が必要で、著者は現場に立つ医師として精神を患うこの病、この難しさを解きます。つまり心を病んだ人っていうのを病院に集めといて病院の中で治すってのはものすごく難しいんですって。じゃあ心を病んだ人を治すための最高の方法は何かというと、世の中において動かされるうちに自分の狂気と折り合いをつけるようになる、
はあ、
動かす人がいること、
はい、
このアフォーダンス理論ってのは見せられるよな。私が一番好きだったアフォーダンス理論は、ちょっと心を病んだ少年と精神科医の語り合いの中で、その少年がフライフィッシングが大好きで、フライフィッシングの難しさを解く、リールを放つとか、その糸を操るためのリールの使い方、そして疑似餌のフライを今虫が落ちましたといかにふわっと、フライフィッシング上手になるためにはもう20も30もの技術を覚えないと、
はい、
いっぱいテクニックがある。そのテクニックを一つずつ気にするんだって、少年が、心を病んだ少年が言った時に、精神科医の先生が、君はとっても上手なんだ、君がフライフィッシングで魚を釣ろうとするとき竿を操っている、その時に君が考えていることはたった一つ、あそこに落とそう、
うん、
フライをね、
はい、
一つしか考えてない、狂気との付き合い方もそういうことなんだ。自分の感覚をフルに使っていると狂気ってコントロールできるんだっていう、どうだ。
いや、こう自分に例えられないから難しいですね。
心と体、アフォーダンス理論で言うと、これを人間は結びつけるんです。うん、心と体を、
はい。
というのは、心と体が一体なんですよ、実は、
うん。
で、そういう言葉の表現のメタファーは、その例えは山ほどある。美味しい話だ。これは味覚に計画がくっついてるわけです。
はい、
君の話は甘いよ。飲み込みが悪いね君は。この話はほらよく噛み締めないと。しまった、一杯食わされたよ。
はいはいはい、
違う違う、君は酸いも甘いも噛み分けた人だよ。あんたにはね、俺は大事なこと口移しで教えたよ。
はいはいはい、
全部動作と相まってるではないか。
まあ、確かに、はい、
だから食うこと、消化すること、排泄すること、内臓機能の不調、これが精神に現れたのが狂気だっていう。
はい、
これ面白いこと言うな。
内臓
の不調。
へ
え。そうやって考えると、私どもは狂気っていうものを遠い世界の出来事ではなくて、もっと身近に。お食事中の方勘弁してくださいませ。はい、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
昨日は意外なところにたどり着いたんで、香奈さんも呆然としておりました。で、私たちは精神の病って言いますと、はい、なんとなく心のってつけてしまいますが、この顕微和夫さんっていうのはズバリ内臓と結びついてる、うん、肉体を軽視せずに心を考え直した方がいいっていう。
はい、
なるほどなと思ってしまうんですね。狂気、一体どっから来たのか。これは肉体の中に、内臓の中にある感情、それを禁止されたことから生まれた感情である。
禁止、
否認、否認ってあれですね、うん、否定の非に認めるで、否認されるっていう、
は
い、認めないって、その人の存在を、
うん、
だから否定することの多い社会では狂気は体の中に溜まりやすいんだっていう、それを非常に的確に表した言葉が腹綿が煮えくり返るっていう。
はい、
腹綿が煮えくり返るってのはもうすでに狂気であります。
うん、
でもその腹綿が煮えくり返るような感じっていうものが狂気を呼ぶとしたら、腹綿を冷やそうと。冷やすためにはどうしたらいいのかを考えよう。
うん、
これはものすごく重大な指摘ですね。それで、ケミさんが現場に立つ精神科医としておっしゃっているのは、人間の本性を考えましょうって。これはまたね、すごい面白いなと思って、なんで人間は人間になったんだっていう、これ非常に分かりやすくて、アフリカだったんだ、日本足で立った場所は、
はい、
そっから歩き出したんだっていうわけや、
うん、
で世界中に歩いて渡っていったって人類は、
うん、
だから歩くことが人間の知恵を膨らましていったんだ。
あ、はい、
それぞれ環境が違うわけじゃん。寒かったり暑かったり、それに順応するために工夫すること。それは環境と人間が共同作業でできた人類の知恵なんだ。
うん、
で、宿っている狂気はそのために生まれた。時々人間は狂わないとできないこともある。
うん、なあ。はい、はい、
狂うっていうのはパッション、ものすごい大事な情熱で、アフリカの猿が俺は遠くへ行くんだっつって、狂気ですよそれ
は。はい、
そんな風にして考えると狂気との付き合い方が分かってきませんかっていうね。
はい、
俺たちが生きてきた戦後すぐの日本というところには狂気ってあっちこっちで渦巻いていたんだ。やっぱりね、戦争で本当に苦しんで心が落ち込んだ人なんていっぱいいたよ。
はい、
そんな人と一緒に戦後の日本を作ってきたような気がするんだよね。
うん、
うん、とにかくこの先生、ケミ先生がおっしゃってることは非常にストレートで、そのいわゆる心の分裂した、あるいは自分をまとめる力がないというような精神の病、スキゾフレニアというこの心の病、これ最大の病気の特徴があるっていう、
うん、
そこを敏感に働かせればいいんじゃないか。それは眠れない、食べない、これが常態化する、
うん、
いつものようになってしまう。そこからこの病ができるとすれば、病に対抗するためにはよく眠れる環境、何でも食べれる体力、それを持ち合うことなのではなかろうかっていう。
はい、
日本社会っていうのは律儀で、骨身を惜しまず学ぶ者、働く者を好みます。故に怠ける者、サボる者、裏表のある人は激しく嫌います、
うん、
そういう人間はややこしいんで、
はい、
任せちゃおう、機械に、
うんうんうん、
そういう作業を代行する機械 AI がどんどん導入されることによって、体調の不振ゆえに怠けてしまった、サボってしまった、裏表を作ってしまった、我が身を守るために、そういう人たちを排除していく、排除された人たちは狂気を抱くっていう。どうだから。
でも一緒に寄り添っていけっていうことですか。じゃあ、
そうだね、可能な限りでいいんだけども、そこに目を向けるべきだと、
はい、
俺はまだ仕事をやってますけど、大半の仲間たち、同級生たちは職場を去り、日々の仕事はなくなりました。それでもまだみんな生きております。懸命に生きていこうと思っております、同級生は。だからいいよいいよ、働きたくない時もあるさって、そう言えるのはこの世代ではないのかなっていう。かなさんとよく討論しましたけど、 AI は人間を理解できません。 AI は狂気を理解できません。なぜだか分かりますか、かなさん。 AI は内臓を持たないからです。
あ、そういうこと。
まあ見事なオチだね。あれ、まだ明日あったっけ。
今日木曜日です。
そうか。 大変なことになりました。まあ明日は明日でなんとか、私も内臓がありますんで、はい、大丈夫ですね。AI に任せられない三枚おろしは。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷加奈です。まず最初にコンサートのお知らせです。いよいよ来週ですね、来る4月6日水曜日、東京有楽町にあります東京国際フォーラムで海援隊南こうせつ、さだまさし、グレープ青春コンサート開催されます。チケットは税込み9800円。詳しいことは文化放送のホームページをご覧ください。
ご来場お待ちしております。昨日あの心はどこにを使い切ってしまいましたんで、
はい、
あ、大学ノート持ってきたん、はい、まあしかしちょっとテンポ上げすぎたな。
いやでも AI 内蔵がないからっていうのは、ああそうなるほどなと思いました。
かなと今皆さん揉めてるんです、その AI に関して。私は AI あんまり信用してない、はい、かなさんはいや AI が取って変わりますよってクールなんですけども、はい、あのその AI の欠点っていうのはだから腹渡が煮えくり返りが理解できないわけですよね。
うん、
そういう感覚と感情の結びつきっていう、だから狂気もきっと AI は理解できないと思いますんでね、
はい、
ええ、そういえばなんですけど、あの終わった後必ず聞くんですよ、皆さん切ないでしょ、あんた70過ぎた老人がかなあの顔を見ながらおどおどとどうだった今週はとか聞く、まあまあなんじゃないですかとかって言いながら出ていくんですよね。だからやっぱり日々ね、
はい、
そのカナをあっと言わせよという、私にとって皆さんベタベタした感情じゃないんですよ。やっぱカナさんっていうのは重大な共演者でし
ょ、ね、私一リスナーですから。私
リスナーじゃない、あんたはリスナーじゃない、共演者ですよね。大変なんです皆さん、この人を納得させるの。
愚痴ってるんですか今。
そうね、でそれでね、大学ノートあるんだけど、
はい、
これカナ驚くかなとかってやっぱメモったりしてんのよ。
相当メモってらっしゃいますね、びっしりですね。
大学ノート終わっちゃったよこれ、2020年6月から書いて、はい、もう今やっ22年に入りましたけど、
はい、
この中にあのカナを驚かせるネタとかあるわけ
、はい、
この話題からいこうか。これはね、2021年12月の2日木曜日の夕刊の読売なんです、
はい、
不思議な映画ができたもんでありまして、北方領土国後の現状を伝えるフランスのドキュメンタリー映画。
フランスの、
うん、国後島で住んでいるロシア人の暮らしをフランスのドキュメンタリー班が撮ってるわけ。
へえ。
これ何が書いてあったかって、これぜひプーチンさん考えなきゃダメですよって言いたくなるんだけど、
はい、
ものすごく汚いんだって国後島が。
汚い、
うん、
何汚いんですか。
兵器放置、ゴミ、下水未処理。
へえ。
それで国後に住んでるロシア人が、うん、ここはゴミ捨て場だっていう。
ほう。
これ何が言いたいかと、プーチンさんこんなに汚くするんだったら返してよ。そう思わない？
おっしゃる通りですね。
うん。
うん、
これね、あの住民の人がもうこんな汚いとこ嫌だっつってんのよ。
へえ。
ここに住んでるとお金がもらえるみたい。でも金の問題じゃないって、ロシアの領土主張には無理があるのよ。
うん、
次行くぞ。
はい。
どこから声出すの？あの繰り返し繰り返しこの番組でも言ってますが、体の不思議を言ってるよね。
はい。
もう皆さん私73です。それでもね、心と体の結びつきがよくわからないんですよ、
うん。
老人になればなるほど。
はい。
心と体って不思議じゃない。
はい。
今度のこのコンサートでもね、
はい、
私はあのご披露しようと思うんですけど、
はい、
目薬さすときなぜ口開けるそういう人間の不思議さを、
はい、
もう残りの寿命のすべてをかけて解き明かしていきたい。
そう、なんか壮大ですね。
壮大なん
だ。それ牛乳飲むときなぜ腰に手を当てるみたいな。そうそうそうそう、そう謎ですね。
そうそう、
はい、
いやあとヤクルト飲むときな。
そうですね。
なんかでかなきっと驚くと思うけど、この写真どう思う？これ。
それはあのそうですね、女性が
女性二人
米俵を背負ってらっしゃるんですけど、うん、何票？ 1,2,3,4,5?5票？
そうです
ね。
うん、
えそんなこれあれじゃないですか？あの CG じゃないですか？
何をおっしゃってんの。
こんなに女の人が背負えないですって。
全農山形に残ってる写真で、山形の農家の嫁は平均で5票担げたって。大正時代
も。いやいやいや、え、1票って何キロぐらい。
60キロです。
いやいやいや、絶対無理です、無理です。
だから300キロ背負えた。
いやいやいやいや、無理です無理です無理です。
じゃあカナに聞くよ、
はい、
1票は60キロなんです。
60キロだって無理ですよ。
じゃあなんで1票になったんだよ。
え、
今売ってる米俵って何キロか知ってる。
10キロかな。
そうです、10キロです、うん、なんで10キロになった。
モテるから。
そうです。じゃあなんで60キロになった。
モテるから。
そうだよ、1票は背負えるっていうことで1票60キロになったんだよ。
まあ1票ならね、じゃあ背負いますけど。
ところが山形の農村地帯には1メーター50センチぐらいの娘たちで大体平均で5票担いだっていう。
本当に。
この絵の何が問題点かっていうと、はい、私たちはこの体を昔持ってて今持ってないんだ。
うん、
今週と先週も話題にしたんだけど、狂気っていうものはそういう記憶なのよ。うん、人間が生きていく、一人で生きていくためのそのエネルギー、それが狂気。狂気でなければ人間は乗り越えられないっていう人生の側面もある。
はい、
まあそこをうまくまとめたかったんだけども、まあいいや、この続きまた来週のまな板の上で。